皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日は5月らしい爽やかな、そして太陽の降り注ぐ一日を私たちにくださってありがとうございます。私たちは今日も生きておりますけれども、生かされておりますけれども、どうか私たちが今ここにこうやってあるということが、どれほどあなたの大きな恵みと、また許しと忍耐と、あなたのご期待があるということを覚えさせられております。主よ、どうぞ今日あなたが私たち一人一人に語りかけてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちはそれぞれあなたに使わされた場所でいろいろな課題を負いながら、また私たちの家族隣人の重荷を負いながら歩いておりますけれども、どうかしよう今日あなたの御声を聞かせてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆様は、佐藤愛子さんという女性の作家がおられることをご承知かと思いますけれども、この佐藤愛子さんは、もうかなり高齢になられまして、現時点で97歳。この佐藤愛子さんがですね、何年か前でしょうか、90歳、何がめでたいという面白い本を書かれました。まあ題も良かったんだろうと思いますけれども、結構たくさん売れて、今までに130万部売れたそうでありますけれども、いわゆる、ミリオンセラーの本ということになっているわけですね。私も楽しくてですね、ずっと何回も読んでみたんですけれども、例えばこんな話があります。彼女は、大正12年の11月の5日生まれだというふうに言っております。大阪の生まれなんだそうであります。ところがどうしたわけかですね、役場にそれを届けるのに、誰が届けたのだか分かりませんけれども、11月の25日というふうになんか届けてしてあったそうです。それで役場に行ってですね、産んだ本人が11月5日に産んだって言うんだから、もちろん自分は分からないわけですけれども、11月5日に直してよって言ったら、いやダメだと、こういうふうに言われてですね、結局、そういうその何か文書が必要な場合には11月の25日が彼女の誕生日になってるんだそうですけれども、だって私の本当の誕生日は11月の、5日なんだと、こう、彼女はこの中本の中でも書いていらっしゃるんですね。私の誕生日は2月の18日でありますけれども、この誕生日にはあんまりいい思い出がなかったんです。と言いますのは、私の父親と同じ日に生まれてしまったということであります。それでまあもう私の子供の頃の気持ちはもう皆様にも何度もお話しましたけれども、2月18日が来ると家にいなくて、どっか周りをうろうろして次の日に帰ってくるという、まあ青年時代、子供の時代を過ごしたのを覚えております。でこの本の中で、年を取るっていうのは一体どういうことかということが、何回かこう書いてあるんですけれども、ある時ですね、ある出版社の女性のインタビューアーが来たと。なかなか愛想のいいインタビューに慣れた顔つきの美人で、 前にも二度会ったことがある。今日は佐藤先生に叱られそうなテーマを持って伺いましたと言ってにっこりする。よろしいでしょうか。佐藤先生がいよいよこの世から去っていかれるとき、ごめんなさい、失礼なことを申し上げて、つまり死ぬときですね。それが何、失礼も減ったくれもあるかいな、人間は皆死ぬのだ、死なないやつは化け物だとこう書いてあるんですけれども、ごめんなさい、そのとき、その最後のときにですね、好きなものを食べるとしたら何を召し上がりたいか、それを伺わせていただきたいんですと、こういうインタビューだったって言うんですね。そしてこの佐藤愛子さんのところに来る前にも何人かの人に聞かれたそうなんですけれども、ある人は、おにぎりに大根の味噌汁が食べたいと言った。他の人は四つ星レストランのヴィシソワーズというなんかお料理が、食べたいと言った女優さんもおると。で、何が食べたいということでですね、その人の人生が分かるような気がするって言って、ぜひお願いしますとこんなふうに、頼んだんですけれども、彼女はですね、分かった、私の食べたいものは芋っけだとおっしゃったそうです。芋っけって分かります？分かるはずないんですけれども、コロッケのひき肉を抜いたやつが芋っけだそうでありまして、子供の頃にはこの芋っけばっかり毎日毎日食べていたという、思い出がありまして、そんなふうに今彼女が言ったわけですね。そうしますとこんなふうに言いました、彼女が。よかった、最後に思い出の芋っけを食べたい、これでバッチリ生地に重みがつきました、感動的ですわとこう彼女が言ったって言うんですね。そういう話を聞きながら私は心の中でつぶやいていた、芋っけなど誰が食べたいと思うかい。それで終わりなんですけれども、彼女はですね、ちょっといろいろとこう率直に書いてるところがあるんですが、最後にですね、こんな文章があります。長生きするということは全くめんどくさいことだ、耳だけじゃない、目も悪い、始終涙がにじみ出て目尻目頭のじくじくが止まらない、膝からは時々力が抜けてよろめく、脳みそも減ってきた、そのうち歯も抜けるだろう、なのに私はまだ生きている。全くしつこいね、思わずつぶやくが、これは誰に言ってるのか、自分にか神様にかわからない。ついに観念する時が来たのか、かくなる上は逆らわず怒らず嘆かず成り行きに任せるしかないようで、物言わぬババアとなりて春くるると、それでこの本は終わってるんですけれども、それでですね、結構いろんな人たちがたくさん読んで、よかったというふうに言ってくれているんだそうであります。今日お話の題をこんなふうにつけていただきましたのは、旧約聖書のつけさせていただきましたのは、旧約聖書箴言の20章の29節のお聞きいただきたいと思いますが、29節のところにこういう言葉がありました。力は若者の栄光、白髪は白髪は老人の尊厳。ある翻訳では老人の冠となっておりました。私もだいぶ白くなりましたけど、まだ白髪にはなってないんですね。昨日自分でこうやって散髪したんですけれども、心当たりにまだちょっと黒いのが残ってまして、全部真っ白になったらいいだろうなと思うんですけれども、なかなか、生臭いものが残ってるんでならないんでしょうか。白髪は 老人の冠という素敵な言葉がございました。同じような言葉が同じ箴言の16章のところにはこんなふうにも書いてありました。白髪は輝く冠、神に従う道に見出される。いいですね。そしてちょっと先の17章の6節のところには、孫は老人の冠、子らは父の輝きとありましたから、もちろん、冠になるものはいろいろありまして、一生懸命育てた子供、そして、孫たち、これはまた、老人に与えられる大きな神様の祝福ではないかなと思うんです。さて今日は、ヨハネによる福音書の21章の15節以下のところを読んでいただきました。もう、皆様よくご承知の、イエス様がガリラヤ湖に現れられて、そして7人のお弟子さんたちに思いがけない大量をプレゼントなさった。そしてイエス様がこの7人の者たちと一緒に朝の食事をなさったというお話でありました。そして食事が終わると今日の15節からのところが始まるわけですけれども、多分そこに6人の者たちを残してイエス様はペテロだけをちょっと横の方に連れて行って、多分この話をなさったんだろうと思うんですね。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言う。イエス様は、私の子羊を飼いなさいと言われた。そして二度目にまた同じような言葉で聞かれ、なんと三度、十七節でありますけれども、イエス様は、ヨハネの子シモン、私を愛しているかと聞かれて、ペテロは三度同じようなことを聞かれて、愛してるか愛してるかって言われて、本当に辛くなったのであります。思い出したのでありました。イエス様が捕らえられた後、他の人がペテロに向かって、あの人はイエス様のイエスの仲間だって言うと、彼はそんな人は知らないと言ってしまったのでありました。しかも3度誓って、あんな人は知らない、関係ないと否定してしまったのでありました。それはもともとイエス様によって前もって言われていたことでありますけれども、本当にそうなってしまった、ペテロはここでどれだけ心が痛んだことでしょうか。しかしイエス様はそのペテロに向かって、私の羊を養いなさい、私の羊を飼いなさい、そんなふうにおっしゃったのであります。ペテロ、あなたを許してるよ、私はあなたを愛してるよ、そしてあなたを信じているよ、あなたに期待しているよ、私の仕事を、私の羊をあなたに委ねたい、あなたが世話してほしい、そんなふうにイエス様はおっしゃったのであります。これはペテロに愛を求められたというよりも、イエス様のペテロに対する、あるいは私たちに対する愛の告白なのではないかなと思うんですね。そして18節の言葉をイエス様が言われたのでありました。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。 先ほどの箴言の言葉に、若さの美しいところは力だと書いてありましたね。若いっていうのは本当にすごいと思いました。この前あの教会の敷地の一番あっちの方の牧師館の向こうにあるブロック塀を、古い部分を壊して、片付けてそこを新しく作ったんですが、あの時にあの古いブロックの塊の1個がこのぐらいあったんですね。まだそこら辺に残骸がいくらか置いてありますけれども、それをよいしょって抱える時についヨロヨロっとしてしまいましたあと思ったの、多分40キロ以上あったと思いますが、それを桑原先生はスッとこうこんな風にあの片付けてですね、私がするといけないっつってですね、全部重いものをやってくださいました。すごいなと本当に感動したところでありますけれども、若い時の美しさ、それは力である。そんな風にイエス様も考えていらっしゃったようであります。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。私も随分無茶なことをしたと思います。あの時だったからできたということがたくさんあります。しかしイエス様もしかしとおっしゃったんです。この時ペテロは何歳ぐらいだったでしょうか。年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれるというのであります。今日皆様にお配りいたしました修法の裏のところに藤木先生の文章が書かれてあります。2つ書いておきましたけれども、上の方の命を求めるというのは、生きていることに感激し生かされていることに感謝し、そしてその不思議に感動することですとありました。感激し感謝し感動する、私たちの毎日の生活はこんな風でありたい、そんな風に思います。そして下の方に命の共生という藤木先生の言葉を書かせていただきました。よく言われます、多くの友と共に生きることは幸せだ、好きなことができるのは幸せだ、思い通りにことが運ぶことは幸せだ、そう言われます。その通りであると思う反面、根のない言葉のようにも思われます。それは私たちを生かしている命には一人で生きるように、そして行きたくないところで生きるように強制するものがあるからです。命のこの強制に心を止めて、それに養われて生きるのでなければ、人生の命の流れから離れた根のないものになってしまいます。幸せもまた頭なとなってしまいます。この中に私たちの人生というのは一人で生きるように決められている。最近時々思います。私たちはもう結婚して五十数年になりますけれども、夫婦で一緒にいるからゆえに感じる孤独、一人というものを知らされることが時々あります。しかしそれが分かるっていうのは実は恵みなんだ、そんなふうに思うんですね。さらにこの先生の言葉にありました、命のこの共生に心を止めていこう、私たちを自分が願っているこっちの方がいいんだけど、でもそれができなくてこっちの方に生かさせる、進まさせる、そういう御心というのがあるんだというのを、私たちは だんだんだんだん知らされてきているのではないでしょうか。今朝も小原先生とちょっとそんなことを話しておりました。私も子供が3人おりますけれども、特にその3番目の娘の福岡におります三女が結婚して幸せでした。そして長女が生まれ三男が生まれましたときに、その3番目の男の子がダウン症であるというのが分かりました。その時娘が私に電話をかけてきて、ちょうど星野さんの滋賀展の準備をするために広島に行ってたんですけれども、電話で父ちゃんってワンワンワンワンワンワン泣いたんです。5、6分泣いたかと思います。なんで全然分かりませんでした。今度の子供がダウン症だって、もう何も他に話すことはありませんでした。私も何て言っていいか分かりませんでした。でもその子供は今中学校2年生になりました。幸い長女と長男坊はまあそれなりに頑張ったんでしょう。9代の工学部に2人とも通りました。みんなで喜びましたけれども、その時私は娘にポロッとこんなことを言っちゃったんですね。あなたの人生ってメリハリがあるね。私たちは神様にそれぞれ喜びと、それから重荷を、苦しみを、自分自身の痛みももちろんありますけれども、家族の重荷、重い重荷を、そして隣人の重荷を負うように強いられるっていうことがあるのではないでしょうか。私たちは間もなく年を取りまして、今の健康状態が、続かなくなったならば畑も、手放さなければなりませんし、あるいは2人が一緒にいることができなくて、どっちか先に介護施設に入るっていうことがあるかもしれません。年を取ると行きたくないところへ連れて行かれるということが起こるよ。そんなふうにイエス様は予言をなさったのでありました。年を取ると分かってそういう苦しみ痛みを負うようになるということがあると思いました。私は若い頃は信仰っていうのは一本まっすぐパーンと筋が通ってるのがいいんだと考えておりました。双心のものよなんとかっていうね、攻めの言葉もありますので、信仰というのは神イエス様に対して一本とに一筋に歩んでいくのが、人生だと思っておりました。しかし前にも分かしをしたことがありますけれども、保育園を始めて10月10日に交通事故がありまして、園児が一人亡くなりました。絶望でした。本当にもうこれで自分の人生は終わりだと思いました。神様は自分を憎んでらっしゃる、怒ってらっしゃると思うようになりました。ところがその次の年は保育園の園児が13人だったのが21人に増えたんです。どういうことこれ神様。その頃出会った本が星野富弘さんの本でありまして、その中でまたお読みたいな、お読みしたいなと思ったんですけれども、夫婦である時喧嘩をしたそうです。そして喧嘩をしながら、喧嘩をしていても夕食の時間は来る、 抱き上げてもらって車椅子からベッドに移らなければならない、着替えもしなければならない、歯も磨かなければならないし、排尿排便も手伝ってもらわなければならない。喧嘩をしながらそれをするということはかなり難しいことである。心が2つも3つもなければならない。私はこの心が2つも3つもなければならないという言葉で解放されたんです。神様は私に一つの言葉だ、心だけじゃなくて他にいろいろないくつかの心を持ってらっしゃって、一方で怒ってらっしゃると思いますけれども、一方では祝福し、一方ではまだ家族を支え、一方では教会の人たちがまだ日曜日になると礼拝に来てくださるんです。保育園がだんだんだんだん増えていくんです。なんということですか。私はこの時、大人になるというのは心が2つ3つ4つぐらい持つことができるようになるのだというふうなことをなんか教えられたんですね。そして聖書の中に実は信仰があるというのは、信仰と不信仰があるということを自覚できることだということだというのが分かったんです。マルコによる福音書の9章の14節以下のところに、汚れた霊に疲れた子供を連れてお父さんがやってきたという話がありましたですよね。その9章の21節以下のところにこういう言葉がありました。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からですかとお尋ねになると、父親は言った、幼い時からです。霊は息子を殺そうとしても何度も火の中や水の中に投げ込みました。おできになるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた、できればというのか、信じる者には何でもできる。24節、その子の父親はすぐに叫んだ、信じます、信仰のない私をお助けください。するとイエス様は彼の願いを聞き入れられたのであります。彼は何と言ってます？信じます。信仰のない私、不信仰の私を助けてください。彼は助けてください、イエス様、あなたは神の子ですという信仰と同時に、自分の中には不信仰が根付いている、ある、消えない、なくならない、私の心の中には二つの心がある、そういう、これは信仰告白なのではないでしょうか。もう一つ分裂した心の話をしたいと思います。新約聖書ピリピ人への手紙、フィリピへの手紙2章の21節から、フィリピ人への手紙2章の21節から、パウロが自分の気持ちをこんなふうに書いているんですね。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません。この2つのことの間で私は板挟みの状態です、とこうパウロは自分自身のことを言ってるんです。彼は板挟みになってるんです。天国へ行きたい、イエス様に会いたい、けどあなた方のことを考えるともうしばらく生きて働かなければならない、板挟みの状態だ。ここにもパウロの心の中に、クリスチャンの心の中に信仰と不信仰と、いや彼の場合は天国に行くか、そしてまだこの地上に生き残るかという二つの選択でありましたけれども、分裂した自分自身の心を彼はこんなふうに言ってるんですね。 心が分かれているっていうのは大人の印なのではないでしょうか。ヨハネによる福音書ではこの福音書を書きましたヨハネがイエス様の言葉を解釈して21章の19節、それはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのであるというふうに言っておりますけれども、このことを通して神様の栄光が現れる。ある病気の人が、ある目の見えない人がおりましたときに、弟子たちがなぜこの人は目が見えないんですか、誰が罪を犯したんですかって言うと、イエス様はいや、これは神様の技が、神様の栄光が現れるためだとイエス様はおっしゃったんですね。そしてペテロに向かっておっしゃった言葉、あなたが生きたいところ、生きたくないところへ連れて行かれる、その時あなたは神様の栄光を表すことになるのだというのであります。最近ちょっと長くなりましたけれども、私の進学校時代の同窓生の一人の写真を見ていただきたいと思って準備をさせていただきました。前に講座教会の話をしたことがあると思います。この教会は千人教会であります。そこの出身の進学生でありました。一番向こうにあるのが石塚圭司先生です。まだ若かった。彼は講座教会の牧師をしておりましたけれども、神様に召し出されましてブラジルに宣教しに行ったんです。次お願いします。だいぶ年を取りました。彼の宣教地というか受け持ちの区域は北海道より沖縄に行くぐらいの距離がある。それを車でジープで走らなければならないというような大変な場所だったそうです。子どもの教育の問題のもある。特に大きかったのは医療の問題だったと言います。はい、次お願いします。だんだん年を重ねているのがお分かりでしょうか。次お願いします。おじいちゃんになりました。4日前の彼です。次お願いします。久しぶりだって言ってマンゴーを送ったんですけれども、本当にすっかりなんか僕より年上みたいに見えますけれども、そういう、いいおじいちゃんになってしまいました。彼は6月の6日から東大和市っていう、私たちが前学生時代に奉仕をさせてもらった教会のある地域なんですけど、そこの東大和恵教会という教会の牧師として赴任することになっております。というのは彼今70歳なんですけれども、長老教、この教会では定年がですね、元60だったのが65になって、牧師が足りないもんですから70になって、この前75歳にまで定年が上げられてしまったんですって。だから彼はまだ働かなきゃなんない。でその東大和教会っていうのは狭い土地に建っておりまして、3階建てです。1階が礼拝堂、2階が牧師館、3階が牧師館だそうです。彼らは2階に上がることができない。それで今いる家からしばらく通うことになったんですけれども、すいません長くなりますが、彼がブラジルから帰る時の彼の文章をちょっと聞いていただきたいと思います。1回目の時も2回目の時も長老会を何回も開いていただき、ご苦労をかけました。皆さんに大きな傷を負わせたと思います。自分がブラジルに行ったことが良かったかどうか考えてしまうことがありました。講座教会の皆さんを苦しめたと同じように、親も苦しめ、妹も苦しめました。親御さんと妹さんがうつ病にかかったそうです。そうでなければ行ってきますなんて言えなかったでしょう。 振り返ってみれば、本当に多くの方々を傷つけて生かしていただいたんだと思います。そして今回また定年だと言って戻ってきました。ブラジルの方たちからは羊を置いていくのかと言われました。向こうに行くときは骨をうずめる覚悟で行きました。本当にそういう思いで行ったんですけれども、そこで骨をうずめることがいかに大変かということを知らされました。自分の伝道者としての歩みは、皆さんの愛と忍耐がなければありえなかった。本当にそう思います。ですから皆さん、定年を迎えました、花束をもらえますというような気持ちはこれっぽっちもありません。本当につらい思いで日本に帰ってきました。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはペテロに対して行きたくないところへ連れて行かれるとお話しくださいました。私たちも自分自身が病を得たり怪我をしたり事故に遭ったりいたしますし、また家族が病気になったり年を置いたり、本当に大変な重荷を負いながら与えられた人生を生きておりますけれども、しかし主よ、あなたはそこにあなたの祝福とあなたの栄光が現れる、神様の御業が待ってるよと私たちを導いてくださることを感謝いたします。今日礼拝の一番最初に読んでいただきましたあの14章の中には、イエス様は先に天の御国に行かれて私たち一人一人のために備えをし、家を用意し、そして用意ができたら私たちを迎えに行くよ、そうおっしゃっておられますから、どうか私たちも与えられた痛み苦しみを本当に主の御手によっていただきながら感謝し喜んで生きていくことができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。